自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は準レギュラーの三栗さんの奥さん、サエさんにお越しいただきました。サエさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、3ヶ月ぶりということで、はい、2025年末に配信しました第175回で、サイさんがちらりと12月はタイに行っていますというお話をしてまして、で、まあ、三栗さんも
はい、
サイさんがタイに行ってるんですっていうお話も
してましたね。
ちょこちょこね、されてましたけれども、はい、無事行ってこられたということで、お疲れ様でございました。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
一言で言うならば、いかがだったでしょうか。
言えないな。
頑張ります。めっちゃ楽しかったです。なんか久しぶりに、なんだろう、あのタイの人のあったかさと熱気。なんだ、バンコクと違ってチェンマイはもっと田舎の方なので、あのわーって熱気はないんですけど、南国らしい人のあったかさもあって、うん、細かいこといろいろあったけど、全部乗り切って、まあ、無事に帰ってきた。
よかった。
よかった、みたいな感じです。
よかった、本当に。ねえ。
ありがとうございます。
どのくらいの期間行かれてましたか？
1ヶ月、28日間だったので、1ヶ月です。
すごいですね。
ありがとうございます。
ねえ、サエさんは、タイの旅は、単独で初めてというか行かれたんですよね。
そうなんです。あの、海外行ったことの慣れてる人とじゃなくて、うん、私と娘も一緒だったんですけど、こんな感じでちょっと単独で行くのは初めてでした。
ねえねえ、うん、初めてで28日間ってすごいですよね。
なんかね、そう、行ってみてやってみたいことがたくさんあったから、うん、なんか28日間でも予定を、まあ、うん、予定、移動の時間がちょっとかかるので、もっと痛かったなぐらいの勢いの。結果としてはね、最初はちょっと萎えるかなと思ってたけど、うん。
いやー、すごい。ね、このタイに行こうと決められたことをちょっとお聞きしたいんですけれど、
はい。
以前ご家族で、サハイナンのパーマカルチャーファームに、うん、長期滞在されてましたよね。
うん、
で、そこに久しぶりに行こうっていうのが目的だったんですかね。
そうなんです。もうね、前に行ってから、コロナの前だったから丸6年空いてて、で、SNS はお互いフォローし合ってるので、
はい、
前と雰囲気がもう全然変わって、なんか街になったとかそういうことではなく、
はい、
進化してるなと思ったのと、それでもちょこちょこやり取りはしてて、
はい、
言ってると、そう、なんかあっちは私たちのこと家族だと思ってくれて、こっちはあっちの子みんなのこと家族だと思ってて、だからすごい会いたい気持ちが勝っていったって感じです。
あー、いつぶりでしたかね。
6年ぶり。
6年ぶり。
2019年だったんですよね。
2019年の12月が最後でした。
あー、6年ぶりか、うん、久しぶりですね。
久しぶりでした。なんか、うん、
ね、そうですよね。で、今回の旅は娘さんと行かれたっていうことで、うん、娘さんと行くのは最初から決められてたんですか？
私の中では結構最初から決まってて、
うん、
でも、あの、思春期娘なので、娘とプチ喧嘩を私が繰り返して、そのためにもう一緒に行かないよ、一緒に行かないよとか言いつつ、
はい、
でも行ったら絶対得られることもあるし、なんかお互いに成長するところあるだろうなと思ったので、
うん、
喧嘩してるからこそ一緒に行こうみたいな感じで行ってきました。
そうだったんですね。
うん、
じゃあ、一緒に行きたいなと思ってたし、
うん、ま、
連れて行こうと、
うん、思ってました。
思ってたんですね。うん、ああ、そうだったんですね。 で、パーマカルチャーファームはサハイナンにありますけど、このサハイナンに行くっていうのは大きな目的の一つだったと思うんですけれど、他にも目的を決められたんですよね。
そうなんです。他にもなんか人づてに、なんだ、綿の収穫から、生地、布を織って手縫いで服を作ったりしている人が、村があるよっていうのを聞いてたりして、私はお裁縫大好きなので、うん、そういうところから、そういうところの時給に触れてみたいなと思って、ソラオスの方にも行きたくって。
どこですか？
ラオスです。
ラオス、あ、
タイではなくラオス、
はい、
ラオスってタイの右上あたりに接してるので、うん、徒歩で国境を越えていけるんですよね。
あ、隣の国ですよね、確かに、
はい、
うん、そうで、北タイとラオスは山岳民族さんが、いろんな民族さんがたくさんいて、で、みんな暮らし方もちょこっと違ったり、あと着てるもの、衣装とか刺繍とかも違ったりするので、
はい、
結構刺繍、裁縫マニアはそこが魅力で、
あ、
うん、なのでそこの文化に触れに行きたくて、
はい、
今回はラオスにも行ってきました。
ね、そうなんですよね、うん、
なんか謎ですよね、なんでラオスとかって行けるのかなって気しますよね。
はい、
なんか不思議じゃないですか、なんでラオスに行けるのかなって。なんかタイはまあなんかサハイナがあるから行けるけど、
はい、
なんかラオスに行ってその山岳民族がいて、なんか今いるだろうと思うけど、なんでそこに会いに行けるのかなって。
あ、それね、そう、私も今回きっかけに他の民族さんにも会いに行きたいなと思うけど、全然ツテがなくて、今実際いろいろ調べてみてるけど、
はい、
だからツテを持ってる人とつながりがある方がいいなと思ってて、
うんうん、
これから先はちょっとそこの動きもしていこうかなって思うんだけど、うん、今回はね、なんか私の大好きな布作家さんがいつも行っていた場所があって、
はい、
そのチェンライの北の方にあるゲストハウスさんに行くと、そこの村の人とつないでくれるよっていう話を聞いて、とりあえずじゃあ行ってみようと思って、そこのゲストハウスさんに行って話をして、はい、あ、じゃあ行っといでって言って連絡取ってくれて、ホームステイさせてもらってきた感じです、国境を越えて。
あ、そうなんですね。
そうなんです。SNS ありがたし。
それはなんでその人と知り合えたの？SNS を見たからってこと、
ね、ゲストハウスの人？
うんうん。
そう、ゲストハウスさんも SNS やってて、もう直接ダイレクトにゲストハウスさんに連絡取って、うん、民族さんのとこにもホームステイしたいんだけど、どうしたらいいですかねって聞いて、うん、そしたら繋いであげるよって言ってくれて、うん、とりあえず来てって来てもらって、それから決めてって言われて、
うん、
行って連絡してもらって、そこから移動した感じ。
あ、
いや、だから、行く前に SNS で調べて、なんか検索して、なんかそれっぽい人を見つけて、メッセージを送ってみて、それでいいですよっていうのが、タイに行く前に決まったというか、決めたというか、
そう、メッセージをやり取りして。ずっと思ってて、うん、ずっと興味はあって、でも本当に行動に移したの初めてだったから、こうやって一個ずつつながりを作っていくしか、そういう方に近づく道はないんだっていうのは学んで、ね。
それがね、それがすごいなと思って、なんか行くことに決まったらもうね、なんかね、家族との会話はなくなり、もうスマホ中毒になってましたね。
もう行き方、
夕飯後はずっとスマホでした、
ね。行き方とかも本当にバスとかルートも全然分かんなくて、
そうですよね。
で検索も出ないんです、大体日本語。
一、
ね、人か一人だけ。出してる人がいたんだけど、でも一人しか出してないから、私が欲しい情報は何割 10% ぐらいしか入ってこないしみたいな感じで、本当に行けるのか、
うんうん、
でこの日程で行けるのかっていうのをすっごい調べてたので、
うん、
超スマホ見てました。そうするしかなくて、
しょうがない。
だから昔のバックパッカーは、うん、昔のバックパッカーはすごいと思います。そういうのなくて、現地のね、人のつながりでこう。現地のバックパック仲間の情報を集めて移動してって本当すごいなと思って。
うん、確かに言語の壁もありますしね。
そうそこなんです。だからスマホやってると日本語で調べられるから、ね、帰ってきてでも英語とタイ語勉強し始めました。
あ、そうなんですね。
うん、 やっぱり喋れたら楽しい、
ねえ、うん、そうですよね、スムーズになりますよね、
うんうん、
なんかね本当に勉強してますよなんか よくあるじゃないですか、その海外行ってきて、あの英語喋れたらいいなと思って、もう英語勉強しようと思ったんだって言ってやらない人いっぱいいると思うんですけど本当にやってるからすごいなと。
だってね、アプリを入れたら、なんかアプリ1年やるといくらになるよっていうプランを試しで1週間試せたのかな、1週間入れてみて、
はい、
そんでなんか1週間入れてみて、あれだったらやめようかなと思ってやってたら、ゆうきにそれいいよって言われて、うん、それでそのまま続けることにして、私はてっきり1ヶ月の料金で引き落とされるんだと思ったら、1年間で 17,800円かな、で1年分ボッて引き落とされちゃったの。だから悔しいから絶対やれるようになって10倍の価値にしてやると思って。
確かにもう支払っちゃったから、
そう1月から始めて1週間休んじゃったか休んでな、トータルでね、うん、それぐらい、それ以外毎日ひたすらやってます。
素晴らしい、
やるしかないからね、悔しいから
なんか AI の英会話スピークとかそういうので
た、それ
スピークです、スピークです、知ってるんですよ。
なんかテレビの CM で見たことがあります。
あ、本当にテレビ CM をやってる、あれね、僕がなんかね1年ぐらい前に、あのそれを英会話勉強してみようかなと思って、
はい、
アプリ入れて、スピーク入れて、お、これはいいなって思って、無料期間の6日間だけやってやめたんです僕は
さっきの話は三つくりさんの話だったんですか？
さっきの話
あの海外に行って英語始めようと思ったけど続かない人の話
です。続かない人、うん、僕ですね
確かに
素晴らしい。
いや、もう喋れたら絶対楽しいと思って、サハリナはもうほとんどみんな英語なので、
あ、
そう、喋れなくてももう受け入れては全然もらってるけど、でも喋れたらもっと楽しかろうなって本気で思ったから。
タイ語も学んでるんですか？
タイ語も、そう、タイ語もね、なんかあのタイで暮らしてた方と会った時に会って、タイ語はどうやって勉強したらいいですかって言ったら、これがいいよって教えてもらって、それがめっちゃ面白かったので、
うんうん、
タイ語もやれるようになったら、タイ料理、あの市場に行った時にこれ教えてってタイ語で聞けて、うん、お料理もできるようになるし、
あ、
そう、地元の人がいろいろ話しかけてくれるからね、そう、喋れたらもっとなんかめっちゃ楽しい、いろいろ仲良くなれるのになって思ってたから、
はい、
もうこの際だから全部やろうと思って。
素晴らしいそれはアプリですか？
これはね、うん、これは YouTube 先生です。
あー、なるほど。
伝説の大教師
でしょ。伝説の大教師っていう衝撃的なネーミングの YouTube 教えてもらって、めっちゃ面白いし、めっちゃわかりやすいし、なんかタイにちょっといたから、
はい、
その文法の並びとかも彼が説明してくれたことが結構スッと入るんですよね、私の場合はね、
はい、
それもあって、もうそれがヒットしてめっちゃやってます。
ちなみにタイ語って難しいですか？
タイ語ね、難しいです。なんか主食がもち米なんですけど、あ、違う、あの声、成長と母音がいくつあるんだっけ
分かんないけど、今主食がもち米って何の話だったんだ
主食、そう、なんかタイ語、主食がもち米なんですけど、
はい、
あのもち米あるって、ご飯あるって聞くのに、あのミカミヨンマイって言うんですけど、
うん、
私英語学んできて知ってる単語が一つもない何言ってんだろうって最初思って。
いや、本当そうですよね。
だからね、そう、知ってるものがないから、自分にとっての入り口が一つもないから、うん、っていうのが最初難しいと思った。
あ、
でも今はそう、発音と、あとね、文章を書いた時に、私はなんとかで、句読点とかないんです。句読点とか隙間とかなく、全部文字がブワーって記号のように並んでて、だからどこからどこまでが単語なのかみたいなのが全然わかんないのとか、結構難しい。
なんか韓国語は、日本語と同じで、主語の後、述語。なんですよ。その私は何々です、
うん、
が同じなんですけど、うん、英語って逆じゃないですか。
はいはいはいはい。
なんかタイ語はそういうのは どうなんですか？
タイ語はね、英語みたいな感じで。
ああ、うん。先に来るんですね、その。
そうそう。
伝えたいことが。
うん、動詞。
はいはい。うん、なるほど。いや、すごい、すごい。
でも行ったらね、行ったら学べるって、あ、すいません。次の話しちゃった。
いや、どうぞ。
どうぞ。
実はまた3月に、ちょっといろいろ事情がありまして。行くことになったんですけど、もう英語もタイ語も行って染み付かせてきてやるというがっつり系で、
もう何の話か分からない。
そうですね、はい、もうちょっとフライングで
突然の、ね、フライングで話しますと、収録時点では2月末ですが、これが配信される3月はまたまたタイに、サエがタイに行くっていう話を今フライングで話しました、
ね。はい、
今しました。今回はめちゃめちゃ良かったから、この素晴らしさを人に伝えないともったいないと思って、思って
3月にもまたサエが今度は本当に本当の単独で行く、
はい、娘さんとじゃなく
本当に一人で行く、
はい、
娘はいなくて一人で
行くことに2日3日前に決めて飛行機を取って、そしたらまた早くもハプニングが発生してるんですけど、
まあでもなんとかそこも無事乗り越えたんですよね。
うん、ここを乗り越えて、
予定では
ハプニング話しちゃいますか？
あの3月にツアーをちょっとプチツアーを組もうと思っていて、こんな予算を伝え、もう来年にまで取っとくのはもったいない。なんかそれを知ったらみんなの他の人の人生がちょっと豊かになるかもしれないのに、来年まで流すのもったいないから、とりあえずこのいいシーズンのうちに一回ちょっとツアーを組んでみようかなと思って、
はいはい、
行こうと思っていたら、なんかいろいろこうタイの情報をフォローしてて、インスタで流れてくるんですけど、なんかタイの往復の料金が値上がりしているって。あのタイはの人はそう桜を見たくて、日本人は4月のタイの水かけのお祭りがあるんですけど、ソンクランっていうお祭りに行きたくて、値段が高騰しているって出てったから、もうなんか慌ててその日にユウキと一緒にいろんなルートを検索して、本当にいろんなルート検索して、これで行こうと思って、
はい、
なるべくリーズナブルのを選んで撮った後に、あれサハイナに連絡してないじゃんって思ってほいで、昨日の夜、昨日の朝連絡したら、3月と4月は長期休暇を取りますとか言って返事が来て、あれマジっすかって言って、
まさかの。
そう、まさかので、で、あ、実はねって、フライングして飛行機を取ってしまって、値段が上がるのにビビって飛行機を取っちゃったんだよね。でもしどうしても、あ、もし、ちょっとでもいるんだったらちょっと行かせてもらおうかなと思うし、もし無理だったら他の方法をどうにか考えるからって、もう取っちゃったから、うん、なんか自分の旅行だけでそう終わらさない方法をそう考えるわって言ったら、1日家族会議をしてくれたみたいで、
夜メッセージ、サハイナの方でね、
サハイナの方でね、そう、夜メッセージが来て、うん、サイがやりたいならおいでって、お母さんと子供たち、ファームのお母さんと子供たちはちょっと実家に帰るけど、うん、サンドットさんは待ってるからって、
オーナーのですね、
待ってるからって、そうなんです、私がもうここ住みたい、また住みたいって言いながら12月に帰ってきたのもあってか、サンドットさんが、あ、それいいね、僕も楽しみにしてるって言ってくれてたんです
ね。多分家族の予定を大幅に変えてくれてしまったのではないかという感じだったよね。
その感じでおいでって言ってくれたから、うん、いつものねファームの状態、雰囲気とは違う、いろんな外人さんがいっぱいいるわけではないから、でも本当にサンドットさんに会うだけで、
うん、
なんか世界観が変わる感じなので、感謝して生かしてもらって、ちょっとこれからツアーを組もうかなっていう感じで今がある感じです。
あいやー、優しいですね。
めちゃめちゃ優しいの、ね、それもあるから、そして一回行ったらね、みんなが、あ、またここに帰ってきたいなって思える場所があるのも私すごくいいなと思ってて、旅すると絶対ゲストハウスに行くんですけど、それはその新しく行った土地で帰ってくる場所ができるから、 うん、だからそのあタイのファームでこの人が待っててくれてるなと思ったらまた、うん、行ったら楽しいから、
うんうん、
そういう場所を、うん、だからみんなにそのそういう経験をしてほしいなっていうのもあって、
いやーもうすごいですね、なんか進化が止まらないですね
ちょっとビビります、あまりにもアドベンチャー人生勇気なせいだよ
ね、じゃあもう先にちょっとお知らせしちゃおうかなと思うんですけど、
はい、はい、そうですね、
はい、今配信されてる日が3月2日なんですけど、
はい、
なんと明日3月3日ひな祭りからさえさんはタイにまた行かれるということで、
向けて旅立つと
、まあ、予定としては4月頭ぐらいまで、
はい、
1ヶ月ですね、1ヶ月ちょっと、はいはい、行かれるっていうことで、で、ツアーを組もうと思っているというお話なんですけど、
はい、
これは、1ヶ月の間に何日かっていうことですかね。
うん、うん、そんな感じで、何日から何日まで、あとはもう相談に乗りますって感じですけど、
はい。
そう、1ヶ月の間で何日かを、1回か2回かを企画しようかと思ってる感じです。
はい。サイさんはずっとサハイナンのパーマカルチャーファームにいらっしゃる。
うん。うん、みんなが来る間はいて、その後はちょっとまた裁縫を学びたかったりもするので、ちょこっと最後は違うところに行くかもしれないけど、うん、基本的にはサハイナンに行きます。
あ、
はい
はい、
うん、みんなと過ごすのが、そう、サイがちゃんとサハイナンで働けよってサンドットさんの奥さん、若い奥さんに言われてるので、
そうか、
はい、働きます
そうですね、確かにね
、はい、
という状況なので、サハイナンでサイさんと一緒に過ごしてみたい、パーマカルチャーファームを体験してみたいという方は、このツアーぜひご参加ください。
ぜひ。
で、このツアーに関してはパーマカルチャー研究所の発信を見ていただくか、もしくはメルマガで、発信をされますので、こちらは三つくりさんが発信される形ですかね。
はい、はいはい、そうですね、
はい、うん、メルマガの方がきっと詳しく、
メルマガの方がいいと思います、
はいはい、発信されると思いますので、
はい、ブログには載せない可能性もあるかもしれない、もしかすると、いや、ちょっとね、どうするか分かんないですけど、ね、あのブログ、メルマガに載せないことはないので、
はい、
メルマガの方が何でも早いよね、お知らせが。
そうですよね、はいはい、ですのでまだメルマガ登録していないという方はパーマカルチャー研究所のホームページをご覧いただいて、メルマガ登録よろしくお願いいたします。
お願いします。
ぜひぜひお待ちしてます。でも本当に行くと、
ね、
うん、本当にジャングルというか森の真ん中で過ごすので気持ちいいし、なんだそう、本当夜も全然ホタルが家の中入ってきたりとか、そういう景色な感じなので、今まで味わったことのない感じで、心も体も緩む感じでうん、過ごせるので、
絶対そうですよね。
ねえ、ぜひ、そう、なんか体験は先に伸ばすともったいないから、うん、
本当ですね。
明日からが豊かになるので、ぜひいいなって思った方はね、
うん、
うん、自分、うん、これ私もそういう経験日々しながら生きてるので、
うん、いや行きたいな、
待ってます
行きたいなって思いますけど、
行きたいな、イキさんが、ね、イキさんが来ると言ってます
。私サハイナン行ってなんかこう神経ピリピリ、子供に手を挙げてたのが治ったのもあって、あ、サンドットさんがこの自然の中で暮らすのは、あの、なんだ、病院でもあり学びでもあり暮らしでもあり全部なんだよって言ってて、本当にそうだなと思って、
うん、
毎日裸足で歩いたりとか、
うん、本当ですよね、もう地球と一体化ですよね。
いや本当で、朝から薪で調理して、なんだろう、このそういう熱源でね、いろんなものを温めたりとかするから体もすごい温まるし、
うん、
で植物取り入れて、寒ければ朝ジンジャーティー飲んで体温めたりとか、
うんうん、
なんかそう、なんだろう、なんかこの体の内側から変えていくケアもいろいろお待ちだとやるし、
うんうん、
だからすごい、うん、いい経験だなと、
う
ん、
そうですね、
いっぱい目の前に宝物があることに気づくかも、アウトドアに行っても何しても、うん、
確かに、
これからはね、
うんうん、見えてなかったものが絶対見えますね、
うんうん、見えます見えます。なので本当に本当にいいので、ぜひ、
いやいや またそしてお話を聞けるのがとっても楽しみなんですけれど、まあ、ちょっと今未来の話をしましたが、はい、あの12月にね、さえさん、サハイナンに行かれたっていうことで、まあ、目的はそのパーマカルチャーファームに行くことと、あとはやっぱり娘さんにいろんなことを感じてもらいたいっていうのもあったんですかね。
ありました。なんか、そう、教室では学べないこと、うん、学校で学べる、あり方こともたくさんあるし、うんうん、でも学べない、この本当に暮らし方も考え方も違う場所にの日本の外に行くってことの価値がすごいあると思うから、
はい、
だからそう、なんかそういうのを感じてほしくて一緒に行って、であの日本の世界に一緒に出てみると、私も知らなかったことと娘も知らなかったことがある、なんかそのように一緒に驚いたりびっくりしたり困ったり乗り越えたりする、
はい、
その感じが、うん、すごいいいなと思って、親と一緒にいると親を頼ってしまうけど、でも、うん、あの一緒に頑張る、もうだってここパパもいないしみたいな、うん、そう、そういう経験ができるのもすごいよくって、で2人でできたことに対するなんかお互いに達成感だったり評価だったり、
ね、
それも感じられるのもすごいよくて、あとはね、自分がどうやって生かされているかがあそこだと分かるので、水がどこから来るか、そのご飯を作るために薪を取って火を起こしてって全部見えるから、その自分が生かされてるんだっていうことが分かったら、生き方がすごい全然違う、命も大事にするし自分も、だからそういうことを、そう、なんかもう一回感じてほしくて、昔も感じてくれてたと思うけど、またその大きくなった感覚で感じてほしくって言ったけど、うん、いろんなこと感じてくれたみたいで、
いやもう絶対そうですよね、いやー、ね、よかったですね。
ねえ、ありがたい、本当に。そう、言葉の壁もなんかね、やっぱりすごい、いろいろちょっと思春期だから、ちょっとおじ、なんだろう、ドキドキしたりはしたみたいだけど、それでも自分なりにいろいろこうやって楽しかった、また行きたい、私も行きたいって今も言ってるぐらい、なので、
いやー、素晴らしい経験がね、できたみたいでよかったです、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
応援してくれたみんなのおかげです。
三津さん、はい、佐江さんがタイに行くにあたって、ね、決められた目的いくつか終わりでしたけど、
はいはい、
お聞きしていかがですか。
なんか娘にさせて、経験させてあげたいっていうのが僕には全くないのでなんかよくそんなに子供のことを考えられるよなって、いつもすごいなと思ってますね。
その温度差。
僕はあの子供っていうのは必要なことっていうか、やりたいことは自らあの感じたものをただやるだけだと思ってるので、うん、こう何かをこう、これをさせてあげようかなって思うことがほぼないんですよね。だからまあなんか母親なのか、まあ、サエがそうなのかよく分かんないですけど、すごいなと思いますね。
まあ、母性はそうさせる気もしますけどね。
うん、そんな気はしますね。
でも余計なことをしてしまう分、思春期にぶつかる分があるんだろうなって今ちょっと反省。
うん、それは非常にありますね。
冷静。
ほっとけばいいのになっていうのを、なんか自ら喧嘩しに行くみたいなことがよくあるので、
ね、そう、
まあなんか、だからタイも、なんでわざわざ喧嘩、タイにまで行って一緒に喧嘩するのかなみたいなことを思いつつ、はい、そんなことを思ったりしてました。
喧嘩しても楽しかった。
ね。まあ結果的には良かったっていうお話で。
そう。
はい。
良かったということ
で。娘さんもまた行きたいっておっしゃってるということですからね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ次回は、実は旅慣れしていないものの、初めてね、ご自身主体で海外に飛び出たさえさんが、旅のために準備されたあれこれをお話しいただきますので、次回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、さえさん、みつくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。